はい、どうもシャビです。今日もお話をしたいなと思うんですけども、今夜のお散歩中ですね。まあ散歩したからついでに喋ろうというより、おしゃべりがしたくなったので夜の散歩に出たっていう方が正しいんですけど、実はね、今日喋りたい話があって、僕がねすごく好きな映画監督で、ジャン・リュック・ゴダールっていう監督がいるんですけど、その方がね91歳でお亡くなりになったということで、今日そのニュースを見てね、なんかねちょっと僕にとってそのゴダールという監督は結構いろんな意味でね影響を受けているので、なんかねこう気持ちの整理がつかないんですよね。僕はあんまりね、なんかこうめちゃくちゃこの人が好きみたいな有名人とかね、芸能人とか俳優さんとか、そうこの人めちゃくちゃ好きなんだよ、推しなんだよみたいなタイプじゃないんで、あんまりこう自分の、まあ、直接知り合いではない有名な人に対して思い入れを持つっていうのが多い方じゃないんですけど、このねゴダールっていう監督に関しては、そのゴダール自身というよりもそのゴダールの映画の作品に、僕はすごく映画の見方っていう意味でもそうだし、ものの考え方っていう意味でもねめちゃくちゃ影響を受けてるんですよね。でその方がね亡くなったっていうことで、もうねだからその人の、まあゴダールの映画がすげえいいよみたいな話はするつもりがなくて、てかその話始めちゃうとね、この12分っていう尺に埋めきれないから、まあそういう話をする気はないんだけど、やっぱりね今日は何か喋っておきたいみたいな気持ちになったんですよね。まあだから何か喋ろうかなと思ってるんですけど、僕がねそのゴダールという映画監督を知ったきっかけというか、知ったのは大学生の頃なんですよね。だからもう20何年前の話、25年ぐらい前なのかな、なんかそんぐらい前の話なんですよね。で当時僕ね大学、まあ、通ってたんですけど、アルバイトしてて、近所のね古本屋さんでね結構長いことアルバイトしてたんですよ、若い頃ね。でその古本屋っていうのもブックオフみたいなところじゃなくて、いわゆる街の古本屋さん、おじいちゃんとかが店番してそうな、なんかその細長いちっちゃい古本屋あるじゃないですか。真ん中に本棚が一個ボンと置いてあって、右と左に通路があって、奥にカウンターというか、まあレジがある、そういうすごいちっちゃい古本屋さんで、まあ、そこでアルバイトしてたんですよね。で、まあ何人かアルバイトのね、同じぐらいの年代の同僚がいて、で、まあまあちっちゃい古本屋なんで、シフトつったって一人しかいないんですよ。一人勤務だから。で、交代交代で入ってたんですけど、よくね、まあ他の店員さんが、こうシフト入ってなくても遊びに来てたんですよね。仲良かったんで。で、仕事中、いろんな話をね、その古本屋の、アルバイト仲間とねしてたんですけど、たまたまねその古本屋でバイトしてる周りの人たちが映画が好きっていう共通点があって、で僕はね入った時点でそんなに映画詳しかったわけじゃないんですけど、まあそこそこ好きって感じで、逆、まあむしろすごい教えてもらってたんですよね、そのバイトのね同僚の人たちに。でその古本屋さんの、まあ、友人、まあ、同僚にそのゴダールっていう監督がいるんだよっていうことを教えてもらって見たのがきっかけなんですよ。でただその友人は実は僕にゴダールっていう監督がいるよっていうのを教えてくれたんですけど、その人自身はゴダールを好きなわけではなくて、ゴダールの名優って言われているフランソワ・トリュフォーっていう監督がいて、もう彼、その監督はもうとっくに死んじゃってるんですけど、そのフランソワ・トリュフォーが好きだったんですよね。で、そのフランソワ・トリュフォーの話を、 まあ、する流れでゴダールって絶対出てくるんで、そのゴダールの話をしてて、で僕は当時そのトリフォーとゴダール両方見たんですけど、僕はどっちかっていうとゴダールの方に、まあ、すごく感銘を受けて、当時めちゃくちゃね繰り返し彼の作品を見ていたわけですけど、で、まあ、当時僕が古本屋で働いてた当時はそこまで僕映画、まあ、好きだったんですけど、めちゃくちゃ詳しいってわけではなかったんですけど、なんかその僕が、まあ、映画を見るようになったのは大学入ってからなんですけど、僕が、まあ、映画を好きになっていく過程の、まあ、いくつか原体験みたいなのがあって、そのうちのね、僕の中の原体験の大きなものの一つがゴダールなんですよね。で、そのゴダールの映画を見たことによってものすごく映画の見方が変わった。で、映画を見るのがより楽しくなったっていうことがあると同時に、こういうもう普通のこう普段の日常生活においてのものの見方も、そのゴダールの作品を見たことによって変わったっていうのがあって、で、それはいわゆるなんだろう、映画のストーリーの中から感じ取ったことで物の見方が変わったんじゃなくて、ゴダールの作品はそういうタイプの映画ではなくて、どっちかっていうとね、最初から最後まで見てても、ん？何？どういうこと？何が言いたいの？みたいな、ちょっとわかんないんですよ。僕好きだと言いながら、じゃあゴダールの映画をすごい語れるかって言ったら、まあわかんないんですよ。わかんないけど好きな監督なんですね。なんだけど、そこから感じさせてくれる、映像表現で感じさせてくれたことによって、僕はすごく、この世界のものの見方が変わったっていうのがあって、で、そのことによって、こう、まあ、ちょっと言い方が難しいですけど、世界をものすごく楽しいものとして見れるようになったっていうのが、まあ、一つあるんですよね。で、僕がね、世界を楽しい風に見れるようになったってめちゃくちゃ生きていく上ででかいことじゃないですか。だからそういう意味で、ジャン・リュック・ゴダールという監督は僕が生きていく上で、すごく大事な作品を生み出してくれた監督なんですよね。で、そのゴダール監督が、まあ、亡くなったっていうことで、で、僕実はね、やっぱりあまりにもこう影響を受けすぎてというか、たまにね思い出してたんですよね。もうゴダールって91歳だから、まあ、いつか、ね、死んじゃうわけですよね。で、なんか他のゴダール以外のね映画を見てる時も、あ、いつかゴダールは死んじゃうんだなとかってね思ったりしてたんですよ。で、そしたら、あ、いつかと思っていた時がついに来てしまったかっていうのが今日なんですけど、で、またそのまあ、死因がね、自殺幇助っていう死に方なんですって。で、これね、自殺幇助ってよくわかんないですけど、なんかスイスでは、なんか、要は、自分で死ぬ時期を選べるというか、自分が死にたいっていうふうに思った時に、お医者さんとかがその手助けをするっていうことが、法律で認められてるらしいんですよね。これ何かと具体的に言うと、例えばそのなんか過剰に薬を飲みまくって死んじゃう人とかいるじゃないですか。睡眠薬をいっぱい飲むとかね、なんかそういうことみたいなんですよ。その致死量に至る薬をその人が自分で選んで死ねるようにお医者さんが処方するっていうのとかがスイスでは認められてるらしいんですよね。それを自殺幇助っていうらしいんですよ。だからそのゴダールは自分で死のうと思ってそのお医者さんの手助けをしてもらって、まあ、薬をなんか飲んだりして亡くなったってことなんですよね。なともあれ、何か病気とかで死んでしまったのではなく、ああ死のうっていうふうに決めて死んでしまったっていうのが、まあ、死因みたいなんですよね。で、まあね、ゴダール自体はめちゃくちゃ雄弁に語る人ではあるんですけど、まあ こう、すごい語るんだけど語っていないみたいなところがある人で、まあ、結局この人は何が言いたいんだっていうような、まあ、非常に詩的な詩って、あれね、ごんべんに寺って書いて詩ね、詩的なものの言い方をする、要はパッて聞いてよくわかんないものの言い方をしたり、映画自体もそうやってパッて見て、ああそういうことねってわかりづらい映画を作ったりする人で、なんかその死に際もね、なんかいろいろこう考えさせられるけど、実際どうしてそれを選んだのかっていうのはよくわかんないなっていうね、なんか死に際までなんかゴダール的だなっていうふうにね、僕は思ってしまったんですよね。まあ実際ね、そのまあご本人の私生活とかを見たら、なんかそういう詩的なものではなくて、まあすごくなんかこう、まあいろいろあって、まあ非常にこうわかりやすい理由で亡くなったのかもしれないけども、まあ旗から見るとね、もうそういうこと何も分からずに情報だけ見ると、ああゴダールだななんてね思っちゃったりもするんですよね。まあちょっとね、あまり時間もなくなってきたので、こんなところで終わりにしますが、うん、本当にご冥福をお祈りいたします。まあ、本当にね、僕は感謝感謝で、でもどうもありがとうございますっていう、ゴダールがね、いなかったら今の僕はいないなんてね、勝手に思ってる人間なので、ちょっとね、喋らずにはいられないと思って、何も考えずにね、今こう思いの丈を話してみました。はい、ということで今日はそんなところで終わりにしようかなと思います。バイバーイ。